さて、ハガリスクラジオ企画モリンクスラジオの12月頭の回です。はい、アガリスクの富坂です。
あ、そうです。
塩原です。
深澤です。そしてゲストの木村です。
はい、ということでですね、うん、結構久しぶりでもないか、
まあ、遅くないんじゃない、
吉岡先生の直前に開けたんだっけ。
そう、
1週間ぶりぐらいでしょ。
1週間ぶりぐら
いですので、吉岡再生の回ですよ。
塩原さんがダメージすごいダメージボイス
打ち上げ明けの朝か朝昼か
昼
の
夕方、
うん、夕方か。
何でもいいや。
吉岡再生についてね、どういう流れで聞いてくるんだろうねこれね、
うん、まあ、まずはなんかこれ
あの見たり、あ、そうか、
みんな見てるから、
うん、まずはなんか塩原さんから簡単になんか挨拶的なのが最初にあると、
う
ん、
あ、そうだね、
いいんじゃない。
まあ、ひとまずはそうですね、とりあえず ご来場ありがとうございました。で、無事終えましたと。
無事っぽく大声になってるけどね
でも本当声結構喉ガラガラで、最終日前とかはもう本当に声出なくなるんじゃないかなって思ったけど、やっぱりもともと結構喉すごい強い方だから、うん、出なくなるってことはなかったね全然。 あんだけの役をやってても、
本番は結局最後まで何とかなった、
うん、うん、全然聞こえないとかなんかそういうのは言われなかった。うん、やっぱりなかなかそう簡単にはぶっ潰れないなっていう感じは、うん、か、あの、借りるけど出なくなったりとかはやっぱしないなって感じは、
うん、宮本さんとの違いですね、
うん、全然出なくなったりとかはないね。やっぱり結構喋るときに体使って喋るから、うん、そうすると出るんだよね。喉だけで喋ろうとするとこうやって、うん、小さい声で動かないで喋ったりするのが大変だけど、
ちゃんと吸って喋る、
うん、舞台上で出す声とかは全然大丈夫みたいな、うん、でしたね。結構お客さんもたくさん入ったようで、千秋楽をっていうかもう本当に最後の3日間とかめちゃくちゃ人いっぱい入ってて、うんうん、本当にいっぱいの人に見てもらったのがありがたかったかなと。そんな感じですかね。ありがとうございました。
見た順、
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 見た順
関係ねえか。
あ、
でもね、多分
絶対あの今回なんか評判とか見てて思ったけど、結構変わってるでしょ。
相当印象違うと思う。
うん、だから俺後見ればと
思って。多分ね、鹿島が見た千秋楽が一番素ノリノリだったね、みんな。すごい良かったと思う。出来も良かったと思う。うん、富坂が見た回は初回だったからやっぱ一番荒かった。
テクニカル的になんかバタバタしてるんだろうなみたいな、うん、
超荒かったし、演出も細かくなかったし、うん、バタバタしたね。で、朝越と木村が見た回は2日目、
うん、2日目
の昼
は結構笑いよりネタよりポップな感じで、結構笑い多めみたいな、うん、のであれがあってちょっとこれはコーヒーじゃないんじゃないのっていう感じになって、だから一番出力は低い回を見たと思う多分。
あ、
うん、もう細かいネタの回みたいな感じで、その次ぐらいの夜が一番なんかもう狂気のみんながそれで、宮本くんが一回ダメ出しでちょっとみんなが落ちてるっていうので、もうちょっとお客さんをこう置いていくじゃないけど、こいつらちょっとやばいなっていう風に思わせるような風にしてくれないと困るからっていう風にね、まあ、ちょっと激励じゃないけど、まあ、ちょっと厳しめの口調で言って、その日の夜がみんなブワッて出して、もうお客さん置いてきまくって、すごい狂ったような回があったんだけど、
それ見なかったな、
うん、笑い声とか信原さんとか見たかな、ハマスとか、
あ、
そうハマスがそのこの間内言で炎上やってくれたハマスがそれを見て、うん、ちょっと僕にはまだ早すぎましたけど、で相当置いてってたと思う。多分むちゃくちゃすごかった。みんなキレッキレで、俺もキレ具合半端なかったし、もう全然お客さん引くぐらいキレてたし、
それ見なかったな。
多分すごいことになってると思う。
それが見たかったな、うん、会議ってあるからね、
うん、
実際そんなもの、まあね、絶対あるから。
セリフとかは全く変わってないけどね、セリフとか演出も基本的にはほとんど変わってないけど、
でも多分あれはこのどっちに寄せるかっていうので、
そうそうそう、
大きく変わってくる、
うん、話寄りにするのか、ネタ寄りだったり、
うん、だって役者が、ね、になると思うんだけど、どんだけ言うと違いになれちゃうから、そうそうそう、
狂ってるような回とかももちろんあったし、うん、全然違かったと思う。
どこに置くかっていう、うん、どのくらいそのお話っていうか、その登場人物が飛ばないか、うん、現実のコミュニケーションからっていうのもだいぶ違うなっていう気はした。
俺と あの村松をやってたあの島さんとあと森崎やってた三河の3人はその狂ってる回ではもう本当に3人とももう唾吐き散らかして超狂ってて、もうすごかったなんか怖かった3人ともバーサク状態のジャンプ宮本くんがめちゃくちゃ引いてたの
言ったの、うん、
自分で言ったとはいえちょっと演出しやりすぎた
幻を生み出してしまった。
森崎さんがそ
れ、いやもう怖かったよ、
みんな超見たかった、
みんな面玉むき出しで狂気の祭典みたいな感じ、客さんガンガン追いついてたから小野原さんとかどういう目線で見てたんだ
よ森崎さん超面白かった
ね、
うん、そうね、森崎面白かった。アンケート、まあ俺アンケートほとんど見てないんだけど、なんかみんなから聞いた話によると森崎が面白かったっていうのばっかりだったって。すごい森崎大ブレイクの回だった、ね、う
ん。ブロマイドまで売り出してね。
うん、そう、ね。めっちゃ売れた。増刷までして。
すごい。
買った買った。
私も買った。
すごい売れた。
サインもらった
もん。森崎ブロマイドすごい売れたよ。
うん。うん、
あれが一番売れたんじゃない
かな。買ってないの俺だけ。
俺もね、望月さんにもらった1枚だけ、3枚だから1枚だけもらった。
あ、かっこいい。
かっこいい。
買ったら後藤さん入ってたよ。
あー、それ外れだよ。
外れ。
何枚かある
よ。ファッションモンスター出たりだし。
私1枚ブローマインドじゃなくて、スタッフさんと写ってるスナップ写真があった。
あ、あるある。
ちょっとびっくりした。うん、えって言って。
私も後藤さんとなんか手繋いど
ん。うん、あるある。手繋いでるやつね。何種、何パターンかある。う
ん、何だろう。
でも本当に面白かった。なんか最初喋ってるだけで面白かった。
うん、
何なんだろうこの生き物みたいな。
ね、
森崎さん見直したって言ってあれだけど、
うん、
見直した。
でもなんか、まあ多分宮本くん的にもなんかあったんじゃない。うん、その森崎が舐められてるみたいな感じな発言を。ツイッター上とかで見かけてなんか相当にくり返るものがあったらしくて、ふざけんなみたいなのって、そのお前ら森崎を舐めてるみたいなところがおそらくあったんだろうね、
うん、
それで見返してやろうと思って、多分厳しい演出をつけてあんな感じになったのね。最初の方ボコボコだったからね。
なんかね、森崎さんがこれ取りに来てる、
うん、
あのなんだろう、
超走ってたよね。
あと、なんか多分その姿勢っていうかスタンスじゃないけど、うん、あ、なんかすごい取りに来てる今回っていうのが
強かった。むき出しだったよね。
そう、
まあ、ゾーンに入って
た、決めに来てるっていう、なんかフィニッシャーとしての森崎さんっていう、うん、
そうだね。
あんまり今までコントとかしかあんま見てないだろう、うん、見なかったなっていう、
うん、最終楽が一番すごかったかな。なんかもう、うん、最後にさ、コウタとさ、相撲を取るシーンがあるじゃん。
あ、
森さん中の。
それだけ聞くと意味が分かんない。
あそこ最終日は、コウタが何度も何度もスカートをめくり上げらせようとして、マジで切れてて、森さん、ふざけんな、マジやめろとか言って、超切れてて。それで、めっちゃ受け取ってた。
あ、それすごい時だもんな。
すごい状態入って
た。スター状態。
森崎もね、切れるとすげえ面白いんだよ。時々男みたいな口調になる。
それいいね、それ見たかったな。
なんかアンナ先輩と寝てるってことが判明して、うん、彼氏に詰め寄るシーンで、うん、吉岡も混ざってくるから、なんでお前が入ってくんだよっていうセリフなんだけど、 あそこ切れてる回のブチ切れ方とかすごいかな。普通なんでお前が入ってくんだよみたいな感じなんだけど、なんだお前はとかブチ切れて怖ってすげえ面白かったな。そう、森崎ね。でもなんか打ち上げではすごいなんかね、ゴロゴロして
て、
ゴロゴロ
ゴロゴロしてて、
なんかすごい甘えられてんの。塩原さん、塩原さんとか言って、なんだこいつ。
そんなこと。
基本めんどくさい塩らしい。
めんどくさい塩。よかったね。
カズマさん前回出てましたけど、ご日に、
うん、
どうでしたか。
どうでしたか。なんだろうな、やっぱ今回の方がいい。そう。なんか人数が。
そうね、ギュッとして
る
ね、
なんか。
一人一役でさ、
うん、
ちゃんと一人がキャラを。
いや絶対いい。うん、
それぞれの役者がやっぱ自分のキャラを作るのにすごい集中してやってたし、すごいキャラ立ってたと思うの。結構
隠れた、人数多いとやっぱこの人の出番ちょっと少ないからちょっと書いてあげながらみたいなのがあるやん。けどなんか、
まあ、宮本くん特にありそうだよね、うん、そういうのね、サービス精神が旺盛な人だから、
そういうのがなんか今回はなかった
か、うん、
その、あ、多分いい意味でその、
うん、
少なかったから、
そうだね、多分そういうところに気を使わずに返してたんじゃないかなと思う。多分すごく自分のやりたいことにやっぱ沿ってやってたんじゃないかなっていうのは、結構印象的だったのが、そのもう演出とかで、まあ結婚もそうだけど、もうお客さんに媚びたりとか、お客さんが喜ぶことを、まあ宮本君の言葉で言うとサービスするっていう言葉なんだけど、ことを今回はしなかったんだって。
今までで言うと何に当たるんだろう、サービスね。
なんだろう、いい話で終わらせようとするのとか、あとなんだろうね、まあ、なんかパッと見華やかなダンスとかのああいうシーンをいっぱい入れたりとか、お客さんが喜びそうなシーンをたくさん無理やり入れてたりしたらしいんだけど、そういうのを今回はなるたけしないようにしようと思ってっていうのが、まあ、だから宮本くんの中にあるさ、そういう人付き合いの不器用さみたいなさ、人間不信とかを抱えてるわけじゃない彼は。そういうのを、まあ、吉岡にも投影してるんだけど、それは要するに、俺は人とに対してこうなんかいつもヘラヘラしてさ、人付き合いをそれでうまくやってきたみたいなのをもうやらないっていう回答があの作品であり、吉岡がもう最後ぶん殴っちゃったりとかもしたけど、ああいうのが彼なりの回答なのかなっていうのは、これ俺の勝手な解釈なんだけど、なのかなって思ってる。宮本くんなりのすごい人間不信な人だから、うん、そうなんだろうなって思ってね、
はい、うん、なんかどう進めるようかなんかよく分かんない
な、まあ、でもなんか結構吉岡再生に関しては語りたいというか、まあ俺はこう撮ったよみたいなのが結構いっぱいあるから膨大になっちゃう、うん、すごい
サクサクっと一人ずつ言う。新しいどうだった？
ね、前回よりまず、うん、好き、うん、っていうのがまずあって、で、あ、俺宮本さんはもっとお話やればいいのにってすごい思った。うん、うん、で
昨日ジャドアパトーって言ってました
よね。ああ、そうそうそう、ジャドアパトーとか、うん、ニック・フロスとかあの辺のアメリカの童貞コメディ作ってる人たちのなんか作風に、あ、すげえ、あ、多分なんだろう、作風というよりそういう人たちのメンタリティに宮本さんが多分近いんだろうなっていう、そのあれにね、ドラッグと下ネタを足すと大体同じになる感じ。
なるほどね。
うん、今そういうのがないっていうのが、それはそれで個性かもしれない。あのね、何が似てるかっていろいろ似てて、いいところも悪いところも似てて、あのいいところはもう本当にそのギリギリのネタなんだが、ネタなんだけどこれすごいバカバカしいことが起こってんだけど、うわ俺これこの経験あるぜとか、この感覚って陥るよなっていうのとかで結局笑えなくなっちゃうっていう、痛い痛い痛いっていう風に撮っちゃうけど笑っちゃうっていうのとか、その作り方の面とかがすごく似てるなっていうのと、あとね、あのいい話パートがあの長くて分散していて、いろいろいい話パートがあって、最終的にいい話で終わっちゃうのかこのままっていうのが見えるのとかがすげえ似てた。最終的にああいい話で落ち着くなっていう面の、だからさっきそのサービス精神やらないって言ったけど、ただ宮本さん自体が、まあ、俺あんまり彼のことをよく分からないっていうのもあれなんだけど、そもそもがでもその根っこの部分がすごく優しい人で、結局そういう、まあ、万人受けって言っちゃうとあれなのかもしれないけど、そういうポップである程度誰でも楽しめる方向にやりたいことをやったらなっちゃう人なんだろうなっていう気は逆にしたのね。なんか今の話を聞いて俺はすごくそういうその肯定的な彼のこの、あ、人間として優しいんだろうなっていうところとか、すごく生々しいことを多分書いてるんだと思うんだから、あのこの内面のドロドロしたものとかを多分書いてると思うの、うん、結構その赤裸々に、うん、でジャドアパートなんてもそんな人でさ、あの自分がすげえ全然金ない時に、あの 2,3 回遊んだけの女の人とセックスしたら偶然子供ができちゃって、うわ超結婚したくないけど結婚するしかねえなって、で誰にも嫌われたくないからすごいいいパパになるしかないなっていう話とかがあるんだけど、ノックタップっていう それとかをちょっと思い出した。だからそういうすごいドロドロした面とか自分の超絶に嫌いな面とかを書いてるんだろうけど、それがどうしてもコメディーになっちゃうし優しく見えちゃうんだろうなっていう、それは多分その人間由来の、
うん、でも最後に小春とさアンナをさぶん殴ったシーンとかはさ、
俺は優しいと思うよ。
優しいかね、
うん、だって
女性をぶん殴って優しい、うん、俺はあれ結構あ宮沢君出してきたな
って。あれをでもやんなきゃいけないじゃん誰かが。 あれはだからなんつうのかな、何かしらでさ吉岡っていうキャラクターを救ってあげたくなるじゃない。で救わないっていうのもあると思うのよ、何かであのキャラクターに何かこうあいつが悪いって書くこともできるけど、それを書かなかったわけじゃない、あれによってちゃんと彼が怒りっていう感情を発散させてあげた、あのキャラクターに。でそのなんだろうな、被害者って言いたくないけど彼はやっぱりかわいそうで、何かしらで彼をさこうの気持ちを発散させてあげたいなっていうのはあって、それのものとして発散させてあげるっていうので暴力っていうのってすごく短絡的で悲しいんだけども、あでもまあ救われるシーンだなと思ったんだよね。なんかあの行為によって行動によって発露させてあげるっていうのが、彼が我慢したりとかしなかったから、なんかそうそうあるんだよな、なんかすごい本音だ、本音の部分っていうのを出してあげたっていうのは優しいなと思っちゃったんだよな、なんかそういうのかな、
うん、
うん、そうすごくそのサービス精神とかを抑えたのにすげえ優しいから、やっぱりその根っこの部分でそういう人なんじゃないかなっていうのを今の話を聞いて思った俺は。
なるほど。どうしようか。じゃあ木村さんどうした？
完成で。
いや面白かったですね。あのキャラクターが女性陣のキャラクターがなんかすごく好きな像ばっかりで、そのアンナのキャラ像がもう可愛いしかっこいいし、そのなんか役者さんの見た目も多分あると思うんですけど、なんかそのアンナの役やってた人の。なんか立ち振る舞いとかがすごく好きで、
中尾さん超うまかった。
そうあのエビを食べてる姿がすげえ可愛くて
可愛かったし、
でそうで
小春も伊東洋華堂だから、伊東洋華堂に売ってたから、
あ
伊東洋華堂を探したって言ってた
へ
え、でそこに売ってたから買ったっていう、
あれ本物エビ
偽物
だよね。
いやあんなでかくないでしょあれうまいよね、うん、上手な清水さんっていう小道具係のいつも素敵なね、うん、やつを作る人なんだけど、あれはうまかったね。
そうなんかみんななんか好きじゃないけど嫌いにはなれない感じで、そのコウタさんとかもコウタさんの一番好きなシーンがなんかその吹雪のシーンになって、みんなが一人みんなが真面目なことやってる中でそのミカを殺した後のコウタさんが出てきて、あの手が勝手に自分の首を締めに行くっていうのをやって、そのままはけていたときに、お前なんなんだよって
。多分鹿島の会ではやってない。
やってないよ。そのあなんかこいつもなんかあるのかなって思ったら、そのただボケてはけていったから。
あれはコウタがボケてる。
お前なんなんだよと思ったり、
あとあのシーンやったけど、あのなホタルみたいなあの。
ああそう最後、ね。
そうなんだ。
あれは鹿島が見に来てない会は。自分の右手が勝手にミカを殺しちゃったっていうことにして、
あ、はいはいはい、
その右手が勝手に動いちゃうからそれを避けまくるっていう、そして一番最後の殺しちゃったっていうシーンで右手にぐるぐる巻きの包帯を巻いて、ここに封印の封っていう、俺の右手を封じ込めてから来るの。だけど全然受けなかったからやめたら
しい。でも面白かったです。
誰も笑わない
から。黒い革手袋にするかどうか迷って
た。有名的な。
あと塩原さんが切れ塩原がすごい好きなので、もうものすごい切れてて、で平台をどんどん踏み鳴らしてもうなんかもう。怖いってぐらい切れてて、それがなんかキレシオバーが大好きだからすごく あれだけで満足だったし、
だと平台壊しちゃったからね。
マジで。
そう、俺あれが切れて踏みしめすぎて平台が折れた。前代未聞だ。本当七一一には申し訳ないけど平台折れるんだと。
ラストシーンが特に私ああいう終わり方にすごく弱いので、あその吉岡と小春がその結婚式のウェディングドレスとタキシードで出てきて、で後ろでみんなが踊ってるの見たら、なんかもうそれだけでなんかあいいなってなっちゃうんで、すごく良かったですね見てて、うん、あこの終わり方好きだなって思って、
なんかよくわかんないけど泣けるみたいなことを言う人もいてね。そう
そ
う、
俺はでも一番感動したのはね、鬼塚千尋なんですよ。
鬼塚千尋の中で首絞めるのあれ超
いやあれね、
で しかも私一番笑ったかもしれない、
うん、いやしかもさあれ選曲がさあれじゃない、うん、だってあれ子供って言われた時さ、うん、I am last child って流れるんだよ、すごくないって思って、
ゴッズチャイルド、
ゴッズチャイルド、
でも稽古場であ
れすさまじいと思うよ、何それっていう
バカかと。首絞めた後に小田さんがねサイレントでね助けてください、
言ってる言ってる。でもそれも含めて浩太さんは何なのお前っていうのがすごかった。
あの人何だったんだろう本当に、
お前は何なのみたいな。
スミヤをちょっとお調子者すぎ
る。一人なんか
日本くんが全然演出をつけない浩太にだけから全部自由にやってる。だから本当中盤以降は、あ最後の方はスミはほとんど演出つけられてない。だから毎捨て違うことやってる。
すごいな。
なんか、うん、歌歌ってはけたりとかもしてて。
やりたい放題。
すごい楽しそう。
シャランキュー歌ってはけたりと
か。しかもシャランキューか
よ。いろいろやって
た。小田さん何考えてんだ本当、舞台上で。
俺らは裏で爆笑だったけど、こいつはやばい、こうたやばいなって言って、
うん、今まで見たコーヒーのでも一番好きだった、
うん、あ本当に
そう、
今まで見た中で多分ねお話的に一番好みなんだけど、なんかねいろんなところが多分初日でドタバタしてるのがあり、それが若干惜しいっていう感じだったんですよね。あの最後さ、てか結構転換が多かったじゃない今回、あれがなんかもったいなく思っちゃって、うん、
それは思ったな。
俺コーヒーカップをコントレックスで最初に一緒になった時から思ってたのが、物とかも開き直って使わなかったり、開き直って着替えるとか別にそれでやっちゃえみたいな、あそこら辺すごくいろいろ省略してサクサク進めるじゃないですか。てかクボラノとか特にそうだったんだけど、あれがすごい好きだったから、あれで転換で長いこと時間かけて白いのとかで覆ったりするのが、ちょっとそれがらしくないというか、ちょっとそれがもったいない気がしちゃって、
綺麗なんだけどね。
あそこがもっとサクサク進んでって、なんていうか、その
雪が降り積もってからは、あのなくしたんだよね、転換を。暗転ができないから、実行が全部見えなくなっちゃうから、転換なしで全部カットバックじゃないけど、
あの なんだけどね、あれもね、なんかそのシーンとして、その転換の物理的なことだけじゃなくて、多分シーンとして移動があって、いろんな場所でいろんなことが点在して起こっちゃうじゃん、多分それによって、
そうそれがね、
そう、シーンが分かれちゃって、連続性がちょっと途切れちゃうっていうお客さんの意識の中で。だからその同時に起こっちゃったり同時に解決したりっていう方がエネルギーとしては集中するじゃん、
なるほど、ね、
それが移動っていうのを介しちゃうから、
なんかあのなんかいろんなさ漫画とかアニメとか映画とかでさ、そのラスボスと戦うときに5人の主人公たちメンバーがいたら5つの場所で戦闘が同時に
行われ
てカットバックになるやつあるじゃん、
四天王と同時に戦えるでしょ、
そうそうそう、あれのあれって相当うまくやんないと、うん、1回1回をやって、ね、はい終わり、はい1回、はい終わりになっちゃう、
全然ブリーチでしょ、
そう、まあ、その感じがもったいねえなと思って、最後がもっとすごい勢いでズガーってなって、うん、そっから殴って、ね、なんだっけ、
野球
応援のあの、うん、野球拳の、うん、野球拳のなってパッでサクってか、カットアウトして後日談になってるっていう、あの流れが綺麗だったらもっと面白かったなと思って、ね、そこら辺のねなんか段取りとして若干もたつくっていうのと、多分 いろいろ物があって初日でバタバタしてたっていうのがあれが猛烈に惜しかったんですよね。
そこがねジャドアパートなの、うん、ジャドアパートとかも中盤ぐらいにいいシーンがあって終わり3分の1ぐらい前にいいシーンがあってってこう何回かいいシーンでスイッチが入ってくるのは分かるんだけど、ここをカッカッカッカッってもっとスパン短くしてやってくれよっていうのが
それが、
うん、あるから
すごいそれがなってるともっと上がったなっていうのが、うん、すげえ惜しいなっていう、まあ、基本的にはすげえ面白かったんだけど、
711の感じで場面を区切るのが2箇所しかできなかったんだよね。前後か左右かで迷って結局前後にしたんだけど、でもあれすれ違いが3箇所起こってるじゃん、ディスコミュニケーションが3箇所起こってるじゃん、吉岡とみんな、隅谷と美香、あと岡島先輩と村松っていう3箇所起こってるからぐるぐる回さないとできないんだよね。3箇所のすれ違いをこうやって回していかないと3つのすれ違いを見せられないっていうのが、また分かんない、これは俺の宮本君に聞いたわけじゃないけど俺がそう思ってただけなん
だけど、だからそこもあるんだけど、正直吉岡とそれ以外のことっていうのはあれなんだよね、そのさまつではないけど決してあそこが等価じゃないじゃない、見てるシーンとしてなんていうの、そこがさ全吉岡と吉岡っていうものがやっぱすごくみんな好きになりすぎちゃってるから、あそこであの吉岡のシーンっていうのが中心にちょっとならないんだよね、あそこがこう入れ違っちゃう、
先輩の方がでかすぎるってこと、
だからあと2人のがこの同じようにこう入れ替わってカットバックで出てくるんだけど、それが最後さ集約しないじゃない、テーマとして、だから多分こう断続的にちょっと見えちゃうのがあるのかなっていう、だからあくまでも吉岡のが中心となってて、そこのその吉岡のことを際立たせるためにあとの話が枝葉としてついてて、それを回すことによって
主従がはっきりしない
と、してれば多分その主従が見た目ではっきりしてて分かってて、あここっていうのは吉岡のことテーマをここのものを受け取ってるんだなっていうのがあれば、多分入れ替わってもそんなに断続されて見ないんだと思うんだけど、そこがあんまりこう、うん、俺もすごい小田島先輩のあそこは好きなんだけど、ただ明確にテーマとしてさ、そのディスコミュニケーションっていうことではつながってるんだけど、明確にこれがどういう関係性であるかっていうのがさ、こう見えてこないままこう入れ替わっちゃうから、なんかこう一個一個が別の話に見えちゃって、それをこう見てる感じがしたのかなっていう、
例えば吉岡が小春にすれ違いをなんていうの確認するシーンだけは動かさないで、もう片方が岡島チームと残りみんなチームでぐるぐる回すとか、
あとかだから、それはだから主従じゃん、あと
舞台の使い方で言ったら、
う
ん、吉岡ずっといてもいいかもね、
そう
吉岡
って今のはそういう話、うん、今言ったのはそういうこと、要するに岡島あ吉岡と小春がずっと一緒にいて、その話すのとそれと関連性のあることが逆が起こってるとかも、
ひたすらずっと真ん中にいて動かなくてもいいからね、うん、いろんな向き変えるのでやるぐらいのでもいいかなとか、
なるほど、みんなが吉岡のことを話してる感じで、なるほどね、
多分転換も大変だろうし、そうなんだ、
まあ、メインあくまでもメインにやっぱり吉岡と他のみんなとのディスコミュニケーション、それのシリアスになってる方が岡島と村松で、逆寄りになってる方が美香と
杉山、だからあそこのバランスすげえいいなと思ったんだ、その、うん、そのいろんなディスコミュニケーションの形として、うん、すげえバカバカしいこととすげえ生き死にに関わることをさ、
そうそうそう、
同時にやってるわけじゃん、
ね、
っていうのはすげえ効果としていいなっていうのはあるんだけど、うん、やっぱそれが別個でこう3つのお話になっちゃってる、
あーなるほどね、
っていうのが
1個のでっかいのとちっちゃいの2つ
とか、あとはその3つのお話が並行しててそれが1個にこうくっついていくとか、うん、っていうのがどっちかあれば多分見やすさのレベルだと思うんだよね、うん、それ見やすさの、
なるほどね、
うん、
あでも確かにそれは他は、うん、
ただ難しいよね、全部白いからさ、今ここがどこなのかとかっていうのがさ、どんどん分かりづらくなっていくからさ、それすごい難しいだろうなと思いながら見てた、
全然関係ないですけど、コーヒーのなんかダンスとも言えないダンスシーンってよくないですか、吉岡再生の最後のあれ なんて言うんですか、みんなで肩持って
あの宴会芸みたいですよ、
そうそうそう、とか、
コールみたいなやつ、
いや、
うん、そうなんか最後のラストシーンの結婚式の時にやってたやつとか、うん、そうそうそう、あと久保らの時の なんだっけ、なんかビートルズの曲に合わせてさ、
ああ横に
3人がさ、
人が、ね、
そうそう、ただジャンプするだけみたいな、うん、そうそうそう、 あれのなんかもう見た瞬間こっちも覚えて一緒に踊れるみたいなダンスシーンがすごく好きで、なんかあれチャンス夫妻の時あんまなくて、
う
ん、
じゃあはあったけどね、
じゃあはあった、
じゃあはあ
ったとこランブあった
よ、ちょっとランブと言いたくなるけどさ、ちょっとこランブだね、
じゃあ なんか そのダンスシーンが全然押し付けがましくなくて、なんか 見てると、うん、なんか幸せな気分になるダンスシーンだなっていつも思いながら見て
ます。あ、まあ、あんまりきっちりつけてないから、
ね、確かに俺ホギーカップのダンスシーン基本的にダンスシーンが出てくるとテンションが下がるけど下がらないね。
ダンスシーンとして認識しない
で、ね、ダンスじゃないじゃないですか、
ね、確かにな
んか本当ただジャンプしてるステップ
を見
る
だけみたいな、まあ、シーンの中に騒がしいシーンがあるだけ
だから、そうだから、まああの宴会系って言ったらそういうこと、あれ、ね、宴会系レベル、結婚式の予行レベルのダンスって感じ、
まあ、あれは応援団がやってたダンスっていう、だからあの試合中に、そうそうそうそう、後ろのやつらが
やるやるやる、
であの審判がずっとお前それ応援団のやつらがやるやつだろっていう風に、スタンドのやつらがやるやつだろっていうツッコミ入れてんだけど、
これベンチでや
ってる、お前ら選手だろっていうツッコミを入れてる、
クボラのただ飛んでるだけのジャンプを本当1サビ終わるぐらいずっとやってて、なんかずっと見てられるなっていう、
祝祭で踊る簡単な振り付けのダンスだからさ、ダンスってものもすごいプリミティブな方の祝祭性というのを持たせるためのダンスって、これを誰が一本書かねえかな、あの見てきたとかに
ダンスとは、
ダンスとは
本来は
コーヒーカップのダンスこと真のダンスシーンであるみたいなことを誰か言えばいいんだと思う。
確かにダンスシーンって感じのね、バッキリした分かる方じゃない、
祝祭じゃない、あれこそ
いいよね、あれは。
あの同窓会で集まって青春のなんかほろ苦いなんとかのコメディで下ネタで男の子たちの話っていうとさ、うん、もう吐いて吸ってるほどあるじゃん、
そ, う、ね、
そのジャンルって、
そう、ね、
同窓会コメディって言ったらね、俺一個やってるからね
俺も一個書いてるからね、
そうね、ああ、
ね、みんなやってる、どちらも主にシアターグリーンで、
そうですな、
で同じような感じ
でベースでよくやってるからそうだからなんだろうね、なんか可愛げかな、コーヒーカップオーケストラのなんか可愛げみたいな何かが、何かそれがすごいいいんだよね、なんだろうね、
うん、俺は多分それを多分優しさっていう風に取ったな、なんかそう、なんかそういう意味ではあんまり生々しくないっちゃ生々しくないんだよね、その、
うん、あ、そう、あの痛いシーンがあんまり痛くないっていう
か、そう、でもなんかそれが、
それがいいや
つ、そう、それって
なんかぬるい、それがぬるい
ぬるいではないんだよね、なんか優しいんだよ、何かが、うん、さっきのだから男が女殴っちゃうみたいなシーンも、うわーって殴っちゃうシーンも、なんだろう、韓国映画みたいなさ、あるじゃない、うわ殴ったみたいなのじゃないじゃない、なんか、
そうそうそう、
いい感じがしない、
韓国映画とかでさ、男が女殴るシーンとかで
ギャー
ってなるじゃん、
じゃなくてアメリカの同性コメディの
その感じ、パンチなのよ、
あのバシンボヨヨヨみたいな、
ていうか、なんかそのバシンって結構ちゃんと殴って血とかも出てんだけど、それでなんかあの引いちゃわないっていう、なんかそれがコメディとして成立しちゃうみたいなのを感じる、これってできないぞ、じゃできないぞって思っちゃうんだよね、何かが、
ね、もうね、そういうロジックじゃなくて風味だから、もうそれはね、
そう
どうしようもないよね、それはね、
うん、
まあなんだろうね、そういう結構もうあの辺のラストとかってもうその笑そう直前までスミヤが殺したことによって受けるっていう、あれ結構ね回によっては受けてんの、スミヤがミカを殺したっていうのが、人を殺してんのに、
いやあれ面白かったよ、
ずっと受けてないの、
受けてない回もある、全然
シリアスな、
普通にそういうシーンとして、
うん、爆笑する
え鬼塚千尋かかってんのに、
そうだから あの辺からだんだんもう溶けてきてるんだよね、その辺がどういうシーンなのかっていうのはお客さんにもう完全に委ねて、
だってあれコウタさんがさ、やっちまったってる両手をこうやって見るシーンとかさ、
これ助けてくれ
バカじゃん、バカかと思った
よ、ね、まあ、それはね、コウタだからっていうのを知ってる人だっていう目線もあると思う、
ね、だから、ね、だよ、あれすごかったな、
全然受けてないシリアスな回とかもあるし、そういう時は多分すごい見られてると思うし、
グッと、あとだから金属バット、俺すごいな、金属バットでゴッて殴ってさ、もう一回やっちゃったっていうあれでさ
あれ笑うよ、
あれで客席が受けたのが、これはすご やと思った。
笑い起こってる回もあるよね。
そう、
あれって真逆側なのにあそこも溶けちゃってる時があるんだよね。そうやって笑い側に、
そうだからあれって多分そのすごくコメディコメディとして怒って切れちゃって首を絞めて、あの何つうので無音になってってさ、あそこってその何つうのミステリー仮殺とかでよくあってさ、すげえ仮殺のバカバカしいシーンの一個として
曲がでかくなって、
そうそう認識されるあれのネタとしてやってるじゃん。ともう一個ちょっとリアル目をさ、
うん、
音とかもさバットのゴッと結構リアル目の音使っててでっていう両極端なのに、
昨日は受けるのは分かるんだけど、その後のね、
そう
村松が
それが両極端、6
回殴っちゃったのが笑えたもんね、あれね。
そう両極端なのにどっちもコメディとしてなってたのがすごいなと思った。だからそれどこまで両極端としてそれを書こうとしてたかっていうのはまだ分かんないんだけど、ただ作り方としても両極端なんじゃないかな、
うん、
それがどっちもコメディの範疇に収まってるっていう、すごいなと思って。
あの辺は境界線がもうグニャグニャになってるから、
暴力とかってさ引いちゃうじゃん結構。
だから別に全然受けてないからといってシリアスにあのシーンを全部見てもらっても全然いいし、そこは境界線がないから受けないだったらそれはそれでそういう見方もあるよっていうんで、全然いいと思う。
いつか面白かったもんな、やりよった。
なんか広くてすっきりした舞台で、それこそなんだろう、野球をほうなんていうの、グラウンドを彷彿させるようなさ、ダイヤモンドを彷彿させるようなさ、ところでもう一回見たいですね。
まああそこ美術そうなってたけどね、
うん、なんか もっと広いところ、
ああそうだね、
青山円形劇場みたいなところ
本当に、うん、全然再演とかもやりたいなって俺は思うの、この作品だったら。
あでも青山円形劇場でさ、スタジアムに見立ててやったら超熱くない、
うん、
で最後そのもう一個なんか用意してベース一個一個で同時じゃないけど、
あ
ディスコミュニケーションとして4つ書かれる、
で吉岡だけピッチャーのマウンドに立ってる
とかっていうのをやったら、
ちょっと前すぎる
か、もしかしたら俺ホームベースでもいいのかなって。
あ
で最後そこにみんな集まってくるっていう、
まあ、帰ってくるっていうからね、ホームベースは帰る
そう、だから一個一個解決して帰ってきて最後にっていうの
も、確かにね、ファーストで行ってたことが解決してこうセカンドに行って、
そいつらがずわーってこうやって戻ってきたら、
あもうそれで殴ったらホームランですよね。
そう
全員でそうグランドスラムバ
ッ、そう
だからあの青山円形の一面だけ潰すパターンのあれ、
そう
でやって
ほしいですね、この妄想
この作品でもまたやりたいなって思う。
そのや、あ野球見立て演出はそれは熱いね、うん、それはいいと思います。
いいよね、
すごく、
うん、
いや
すごくいい作品だなって
思う。芝居だった、うん、あのうん、なんかね、作り手が出てる方がやっぱ好きだから、なんか
個性があ
るの、うん、ってか
じゃなくて
パーソナリティであり、
で
思想でありみたいなところ、うん、
そう
がなんかで、それがさ生々しいなら生々しいでいいかっていうのでもないんだけどさ、うん、ただ生々しいのとそのポップさみたいなのがあんまりこう、だってさ客入れでさ今川の清志郎流れてたらさ、
あれやめた、
やめたんだ、
あれは入りすぎてるからやめた、
あれ
思想が入りすぎ、あもう何でもない、もっと明るいなんかサンバみたいな、
すげえよかったんだけどな、あの
いや生々しすぎてちょっとどんどん笑いが少なくなってた、
今
川清志郎感によってポップな感じの作品として見られなくなっちゃったから外したんだよね。
あれの宝くじは買わないとか流れた時にさ、あーなんか好きだなって思ったんだな。
反省は、反省はいつ
こに、なんかもう
反省は
反省ない、
あれ誰が話したの、
いやここの二人が、
パパの最初聞いた
で、俺も言ったじゃん、
で俺もなんか流れで
一応流れでやったから、
そういうことなの、
ね、喋ってたの、
めっちゃ挟むなって思って、あさこさんが
テレビだと怒られるやつ、
ターンだって
人の話で
ターンだって
呼ばれなくなるやつあの、まあ、品川翔士の品
川人の話を取
った、ひとしきり好き勝手喋ったので終わりますか、
まあ、まだまだ語りたいこといっぱいあるけどね、
最後にな
んだろうね、
挨拶的なのも言ったからね、
ありすぎるんだよな、ね、この作品については、うん、好きなシーンとかもあるし、俺やっぱアンナ先輩が最後野球拳で、
あ
のみんなにあの、うん、さよならを、根性の別れを、あの野球拳をアンナ先輩から発してくれるのシーンが超好き、あそこはいいですよ、 ずん殴って、もう西高野球部があそこでもね、もう根性の別れ、まあ、結婚式でまた集まるけど、もうあんな先輩から自分からやってくれるって、ね、あんな最初にやりましょうって言われて超乗り気じゃなかったあんな先輩からやってくれるっていうのがね、すごく、いや、いい女だなっていう。一応演出としては土屋アンナをイメージしてたらしいです。
だからアンナ
だからアンナ
分かんないなのかなって思ってアンナ先輩そう。でも中尾さん普段からあんな感じだけど、ちょっとなんかみんなの兄貴分っぽい感じで、
クボラのゲストの時もあんな感じで、
あんな感じで
面白いなって思って、かっこいいし、
うん、そうすごいね、いろいろ支えてくれたね中尾さんが。
最後あと同窓会で終わらないのすごいいいなと思って。
ああ次のシーンでね、翌年の同窓会みたいな、
じゃなくて同窓会かと思いきや結婚式って、確かにだんだん年取ってくると結婚式か葬式ね、あるじゃんっていう、で同窓会の時期が終わってさ結婚式になってさ、あなるほどっていう、正直俺がそのぐらいで結婚式で、ああ久しぶりに会うって、同窓会とかやんなくなったなっていうのがあったから、あれすごいなと思った。
あれってなんか映像化されたりしないですか。
あ、撮ったよ、千秋楽だけ撮った。
あ、じゃあそれ見たいな。
千秋楽でも結構
いらないのかな、
みんな走ってるよ、結構ゾーン入ってる、
という回
もそれが見たくて最後が勢いついてる回をすごく見たくて、
うん、はい、まあ、あと一番印象的なセリフはそのアンナ先輩がぶん殴られた後に魚が上手に出てくるじゃない、あの魚の一言がね、魚がロマンチックじゃ食べていけませんからねっていうセリフ、あのセリフですよ、要するにコーヒーカップオーケストラ宮本くんでしょあれで、要するにロマンチックじゃ食べていけないんですよっていうですよねっていう、あそこのシーンが超好き、めっちゃバカバカしいんだけど魚が急に出てきて、そういうことが好きだし、あとはなんだろうな、まあ、なんか裏話みたいなのもね、なんかいろいろあるけどね、
ヒリがなくなるパターン
で、ヒリがなくなる、もういっぱいあるからな、これあと30分ぐらいは話せるから
とりあえずそんな感じにしときますか、30分ぐらい撮ってるよね、40分撮ってた、
うん、いいんじゃないですか。
じゃあまあそんな感じで、
はい、
ね、どうしようか、ご来場ありがとうございました的な締めがいいのかな、はい、木村さんがね、
うん、じゃあ、コーヒーカップオーケストラ、吉岡再生無事に全公演終了しましたので、この場を借りて報告させていただきます、ご来場ありがとうございました。
お疲れ様でした。ということでアガリスの富坂と
朝越
原と
鹿島とゲストの木村でした。
はい、ではさようなら、
バイバイ。